一緒に開きたいと思いますが、詩編の17編の5節、じゃあ静かしまいそこを読んでいただきますか。詩編の17編の5節、ページ数を教えて、はい、ここをですね、新共同訳聖書で、こういうふうに訳していますから、そこをお読みしたいと思います。あなたの道をたどり、一歩一歩揺るぐことなく進みます。あなたの道をたどり、一歩一歩揺るぐことなく進みますという言葉に訳されておりますけれども、今この間のつい数日前の新聞にですね、海津なき時代舵取りはというふうにこの新聞の見出しに出ていました。海津のないこういう時代にどのように私たちは生きていたらいいのかという、これは日本の経済人のトップの方々に対してですね、が出ていた海津なき時代、そして舵取りはどうなるかという、まあ、アメリカの景気がですね、陰りが見えてきて、まあ、あとこれから 2,3 年するとその景気にも大きな変動があるんじゃないかというような、まあ、そういう予想からですね、海津なき時代というふうにこう呼んだと思います。まあ、経済は生き物ですから、安定不安定を繰り返しながらこの生きていくものがこの経済でありまして、いつまでも良い状況にあるという経済はありえないわけでして、私たちはかつてこのバブルの経験をした、そして今またある人たちに言わせると、それはあの時代に似ているようなことが今起こっているんじゃないかというようなこともですね、心配しているわけです。まあ、そのような中で私たちはですね、この日本の経済界のリーダーたちが海津なき時代の舵取りはどうするかということがこの問われている中でね、私たちはそういうような海津なき時代においても、私たちを導いてくださるとの神様がいるということですね。この詩編の中には、あなたの道をたどり、一歩一歩揺るぐことなく進みますという、そういう聖書の言葉です。私たちはこの神様の御言葉によって導かれていくということ、時代がどんなに変わろうともですね、社会の変化がどのように変わろうとも、経済がどのように変わろうとも、しかし私たちの人生を導くのはこの神様ですから、その神様は変わりないということです。まず新しい年ですね、これは聖書を開くことという単純なことから始めましょうというあるその雑誌の中の表題にその書いてありました。新しい年はまずこの聖書を開くということを単純なことから始めましょうということですが、聖書とは何かとこう言われるとですね、それは神の言葉です。いつの時代にも変わることのない神様の言葉です。御言葉は神の霊感を受けて書かれたものですから、これは変わることのないそういう御言葉です。どんなに時代が変わろうともですね、神様の御言葉は変わらない。出エジプト記の13章の21節、じゃあそこをテスキョで読んでもらう。出エジプト記13章21節、13の21ですね。はい、21まで。 はい、この出エジプト記の13章の中にはですね、イスラエルの民がエジプトを出て、そしてこの約束の地に入る、そしてその神様はそのアラノを旅する彼らを導いていったということですが、どのようにして彼らを導かれたかというと、昼は雲の柱を持って導き、共同訳聖書でですね、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができたと。その困難の中にありながらですね、この昼も夜も、しかもこの昼は雲の柱が、その雲の柱が彼らを、夜は火の柱が民の住み先頭から離れなかったという。だから聖書は今この私が読んでいるようにですね、聖書は本当に神様の言葉であることをね、それを信じてこの歩んでいきたいとこう思うんです。神の言葉を信頼するということ、信じ委ねるということ、まあこれが神の言葉を信じている私たちにとって大事なことかと思いますが、私が忘れることができない光景にですね、うちの兄が糸満高校で勤めているときに、多分昼休み時間だったと思います。私が献身するということを、まあ、千代から聞いてですね、昼休みの間、その学校から教会まで来てですね、その兄が言った言葉はね、今も忘れることができないんです。どういうことだったかというと、牧師として生活して生きることができるかという、まあ、そういう言葉でした。牧師として生きていく、それは生活できるかという、その言葉でした。しかし家内と二人、神様の言葉を信じて今日まで来たわけですから、まさに神様の言葉によって今まで生かされている。その兄が晩年になってですね、君は本当にいい仕事を選んだと、こうして言ってくれたことはですね、今でも嬉しく思いますし、はじめはその兄も、牧師としてすることは、生活ができるかという心配を、まあ、彼も持っていたようですけども、しかし神様の御言葉を信じて 100% 信じて今日まで導かれたことはですね、本当に感謝ですが、渡辺和子としては、私たちは人を信ずるときですね、 100% 信じてはいけないと、この彼女の本の中に書いてあります。 80% 信じなさい。では残りの 20% は何ですかと聞かれたらですね、その 20% は相手を許すために20% を覚悟しておくのである。 100% 信じたら、それは完全に倒されてしまうけれども、 20% を残しておくと、相手がどのように私たちを裏切ることがあっても、その 20% を残す、それは許すためにあるんだという、そういうことを言われたそうです。聖書はマタイの福音書の中にですね、天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は決して滅びることがないというのがあります。天地は滅ぶことがある、しかし私の言葉は滅びることがないという。聖書の歴史というのは、その歴史の真実はこの御言葉によって裏付けられてきたわけです。そして神様の御言葉を信じてきたところの人々は、その歴史の中で神様の証拠を確認することができたわけですね。そこには聖書の書いてあるところの予言とその成就があったということです。332の予言があって、それが成就していったと。まだ予言が残っている部分もありますけれども、332の予言が成就しているというのは、これは大変なことだと。地球上の砂浜の中から一滴を取って、それがこの332に当たるぐらいのですね、本当にその予言の確率というものがどんなに深いものであるかということをですね、その言われておりますけれども、まあアブラハムという人はですね、創世記の十二章の中で、神様が彼に現れて、あなたは父の家を離れて 私が示す地に行きなさいと言われた。私が示す地に。彼は自分が行くべき、これから行くべき先はどこなのかということを全く知らなかった。神様が自分に対してどのようなことをしようとしているかということも全く知らなかった。しかし彼は神様の御言葉のゆえに信じて任せて一歩を踏み出していった。自分の故郷を離れて、そしてこの神様が示されたこの地に行った。そしてアブラハムを通してイスラエルの民族が、ユダヤ民族が起こりですね、そしてイエス・キリストがこのアブラハムを通して与えられた、今日私たちに一番の大きなこのプレゼントはイエス様が与えられたということですね。神様の御言葉をもしアブラハムという人が信じなかったらば、今日私たちの教会も存在しないし、またイエス・キリストも存在しなかったと思います。あのマリアの中にですね、この子供が生まれるというその予言を聞いたときに、ヨセフは天の御使いの言葉を彼は信じたゆえにですね、イエス様が殺されずに済んだと。もしかつての世界のようにですね、その結婚してないところの人が子供ができたりすると、それは医師で殺されることになっていた。しかしこのヨセフはそのことを神の言葉を聞いて信じたゆえに、マリアは殺されず済んだということです。神様の言葉には力があると。スタンダード石油というのがアメリカにありますね。その規模はどのぐらい規模か分かりませんけれども、そのスタンダード石油会社を発見したところのきっかけはですね、一人の重役の人が聖書を読んでいたそうです。彼が読んでいた聖書の箇所はですね、その日読んでいた聖書の箇所は出エジプト記の2章の3節。しかしもはや隠しきれなくなったので、パピルスの籠を用意し、アスファルトとピッチで防水し、その中に男の子を入れ、ナイル川の足の茂みの間に置いたと。彼が読んだところの箇所は、その日読んだ箇所はですね、今の出エジプト記の2章の3節の言葉だと。そこにアスファルトという言葉が出てくる。私たちがこのアスファルトと呼んでもですね、これはどういうことかあまりピンとこないんですが、この重役がですね、聖書を読んで、いつも聖書の日課に従って読んでいたんでしょう。で、このアスファルトということに注目した彼は早速ですね、地質学者で石油の専門家だったチャールズ・コイッシャーという人をそこに派遣して、そして調査をさせたそうです。そしたらついに石油を発見し、世界的な大石油会社となっていたということです。だから普通何気なく私が読んでアスファルトとこうただ読むところを、この人はですね、神様が特別にこの出エジプト記の2章の3節の言葉のアスファルトというところを読んで、そこに神様の深い導きを感じて、そしてそこで石油が発見された。儲けるということについて日本語の言葉はですね、大変面白い、この解説がありますけれども、この儲けるという字は信者の信者ということ、儲けるはですね、信者、それが儲けなんだというふうに、皆さん信者の信に右に、ものを書いたらですね、それは儲けるということになるんですね。信者という言葉は一つの固めた字につながってくるのである。私たちはこの聖書をですね、ある方はですね、聖書を読むときに、新幹線から各駅へというふうな、そういうふうに読んだらどうかという、まあ、提案をされている。新幹線パッと行きます。その新幹線から各駅停車で神様の御言葉を読む。じっくりと、ゆっくりと、たっぷりと聖書を読み味わいましょうというふうに、進めている方があります。 マルチン・ルターとしてはですね、この間読んだ本の中にルターは1年に1回聖書を、旧新約聖書を読んだと、これを聞いて私も読んでですね、びっくりしました。あれだけの偉大な人物がですね、年に1回聖書を読んだというんです。まあ、聖書を読んだ方々の中にはね、1年に何十回読んだとかですね、そういう人たちもいるんです。まあ、そういう読み方もあるんです。しかしまた同時に、このじっくりとゆっくりとたっぷりと聖書を読んでいくという方法も、これは大事なことかなと思います。コロサイの手紙の2章の9節と10節、じゃあそこをもう一回静香さん読んでくれる？コロサイ書第2章コロサイ書の第2章9節と10節しましょうか。新約聖書のコロサイの手紙、はい、391ページどうぞ開いてください。そこの2章の9節と10節、はい、キリストのうちに、9節、キリストのうちには満ち満ちたあらゆる神性が、この共同訳聖書が余すことなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのです。2章の3節、知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されています。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されている。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに蓄えられているのである。私たちはこの年ですね、この知恵と知識の宝が、宝はキリストのうちに隠されている、この宝物をですね、この発見するように聖書を読んでいきたいとこう思います。最後に、この聖書が開かれるということですが、詩篇の119編の130節、そこも読んでくれます？詩篇の119編の30節、119編130節、ごめんなさい、119編の130、はい、はい、御言葉が開かれると光が差し込み、差し入れ、無知な者には理解を与えます。御言葉が開かれると光が差し込んでくるって言うんです。聖書が分かると、聖書の中にある自分が見えてくると言った方があります。聖書が分かると、聖書の中に自分が見えてくるという、自分が見えないというのはまだこの聖書の中に自分が見えてないということ。悩みや苦しみを引きずりながら聖書の中へ入っていくということの大事さというかね、 八木重吉という、まあ、クリスチャンの詩人がありました。小学校の教師をしてですね、彼が生前のその八木重吉の詩はなかなかそんなに評価されなかったそうですが、ところが彼が亡くなった後、八木重吉の詩がですね、多くの人々に愛されるようになった。その八木重吉の言葉の中にこういうのがあります。聖書の言葉を裏側から見たいもの、見たいものだ。一つ一つの言葉を私の体や手や足や鼻や耳を、そして目のように感じたいものです。言葉の内側へ入り込んでみたいという言葉がこの八木重吉の詩ですね。聖書を裏側から見たいもの、一つ一つの言葉を私の体や手や足や耳や口を澄まして目のように感じたいもの、言葉の内側へ入り込んでみたいというこの詩の素晴らしさです。御言葉を内側に入って、御言葉の内側に入ってみたい、これは御言葉に格闘していくということの別の表現だと思います。ただ表面的な言葉じゃなくて、その神様の御言葉の中に飛び込んでいって、そして内側からそこを見たいというのことです。それはどういうことかというと、神様の御言葉に主権を委ねていかないと内側に入ることはできない。その昨日も日曜日で説教の中ありましたように、ペテロがたちにイエス様がその沖へ立て網を下ろせと言った時ですね、彼は御言葉ですから網を下ろしてみましょうと言われたんです。御言葉が入ってきたんです、彼の中に。だから普通は一晩中働いて何の獲物も取れなかった、一匹の稚魚さえ取れなかった彼にですね、イエス様だからといって桶へこぎ出した漁をしてみなさいと言われても、いや先生、一晩中昨日働いたんです、だからそれは無理です、魚がいないんですまあそう言い訳できたんですが、弟子たちは御言葉ですから網を下ろしてみましょうと言ったんです。そこに奇跡が起こったんです。私たちはこの奇跡を見たいと思うときはですね、それは御言葉ですからそれに従ってみますというときに御言葉の深みに通じていくんです。八木重吉が言うようにですね、言葉の内側に入り込んでみたいという、それは神様の御言葉の中に自分自身をどっぷりとそこに入れる、それが御言葉に内側に入っていくということ。だから単なる表面的なですねことで終わらない。そして、まあ、最後にですね、聖書を開くと心に太陽を招くと、それはドストエフスキーという人が言った言葉だそうですが、ドストエフスキーはこの十数世紀にわたって長い年月を通して人類にとってこの神聖な書物より尊いものはが一つでもあろうか、聖書は太陽のように人類を照らし人類の上に力と生命を注いできた。このドストエフスキーが、ロシアのこの作家である大作家がですね、この何十世紀の中で長い年月を通して人類にとってこの聖書より尊いものが他にあるだろうか、私たちはこの聖書に他にない尊い書物をですね、イエス様を通して与えられている、神様を通して教会を通して与えられている。聖書は太陽なりと彼が言った言葉ですね、私たちの中に、心の中に聖書が開かれてくると暗いところが追い出されて、そして私たちの暗さはそこから消えていくのである。なぜ人は暗闇の中にいるのか、 なぜ問題を解決できないでいいのか、それは光がないということです。太陽がないということです。とか光が来ると聖書が開くと、心に太陽を招くと、この聖書が開かれていくと、その私の心の中にですね、それは太陽を学ぶことになる。だからどうぞこの1年間ですね、私たちは聖書を愛する1年でありたいと思います。それはたとえ1日に何章であってもですね、じっくりとそこを読んで、読むということはその御言葉の中に私たちが入り込んでいく、裏側から見ていく、そういう思いを持ちながらこの1年聖書を読んでいきたいとこう思ってます。私もそうしたいと思います。またその、そうしたことを礼拝を通して一緒に分かち合いたいと思います。そして皆さんもどうぞ神様の御言葉ですねの中に、裏からもそれを覗いて裏の中に入っていって、そしてこの御言葉を通してこんなことが教えられたということをですね、その明かしていくときに、まあ、教会が変わっていく、リバイバルが起こってくる。リバイバルとは何か外からその一挙に何かその力が来るというような、そういうこともあるかもしれません。しかし本当のリバイバルは、私一人一人の心の中にですね、聖書が太陽のように私の中に入ってくるときに暖かくなっていく。そしてその暖かくなったところの人々を通して、またそうでない人々を招くことができていくことを考えるときですね、どんどんこの聖書をね本当に愛する、先ほどの賛美をこれからいたしたいと思いますが、聖書は絶えなるっていうのね、一緒にこの聖書を私たちに、これほどの宝物を私たちに与えてくださった神様にですね、本当に感謝したいと思います。知恵と力の富の宝のすべてがこの聖書の中に秘められているということですね。そのことをもう一度再確認して、聖書を本当に愛する小さいチャペルの信徒でありたいと思います。知恵と地域の宝はすべてキリストのうちに隠されている。私はこの聖書の中にある本当にイエス様、私たちにとって一番最高の贈り物であったこのイエス様をですね、私たち一人一人がこのしっかりと受け止めていきたい。イエスを愛すること、そしてイエスに従っていくこと、その一年でありたいとこのように思います。それでは、先ほどの聖歌を歌って、お祈りをしたいと思います。